こんばんは。
こんばんは。
今回オープニングトークですけれども、ちょっと前から語ってみたって買ったんですが、ちょっと出会いときっかけみたいな感じについて。まあ、実際人生とかもやってる、まあそういうリアルでもそういったもの、この人と出会ったからこういうふうに変わったとか、そういうのいろいろあると思うんですけど、やっぱ人と変わってる関係上、ドラクエでもなんかいっぱいそういうのあるなーって思って、まあとりあえず一例挙げますと、私のやってたイベントでなんですけれども、まあ大討伐イベントだったんですね。
はいはいはい。
で、みんなでちょっとあの、数の上がり方がちょっと気になってるから、ちょっとみんなで一斉で借りに行こうというふうに行きまして、そしたら結構一般人の方もいっぱいいたんですよ。それだからまあじゃあもうみんなで盛り上げて、一般人も盛り上げてワイワイやっちゃおうって言いまして、そういう人たち応援とか一般人の人もどんどんどんどんどんどんやっていったんですね。
はい。
で、その時、プスゴンの衣装ってあれわかります？あの、メギで借りるやつ。もう、つまんないからそれでみんなで統一の衣装でやっていこうってやって遊んでましたら、まあ非常に楽しかったんですけど。後日ツイッターで、なんかあの、プスゴンのあの、胸になんか応援されまくったのに、あれ何だったんだろうっていうふうに思われてからありまして、それ RT に回ってきたんですね。あ、やべえって思って、あ、すいません、あの、ご迷惑でした。申し訳ありません。あの、死亡者です。ごめんなさいでしたって言ったら、まあ、逆に喜ばれまして、いやいや、ああいうつながりでしたら大丈夫ですよ。あの、プレイヤーイベント私もたまに顔出しみたいなのありますし、あ、名前存じ上げてますとか言われまして、あ、そうですかね、私もなんか聞いたことある名前だったんで、じゃあこれからフォローさせていただきますねってやったのが、丸助さんです。なんで、私そこまで丸助さん名前は知ってたんですけど、実際ブログとかそういうのを見てなかったし、私、そういうのあんまり見ない人間だったんですけど、それからですね、うわ、こういう出会い方があったんだなって気がして、全くの偶然だったんですけど、初めて、あ、そういうふうなことやってるんですねって認識したのが、その時がきっかけでしたっていうやつでして。
いや、面白いですね、話聞けてみてもね、
そういうのってありますっていうか、他にも、出会って1ヶ月目ぐらいで増えになって、た人が、まあ、オルフェアの21でずーっと1時間ぐらい踊りまくってたっていう理由でプレイになった人なんですけど、その人がウェブ小説みたいなこともやってまして、それきっかけなんですね。自分一時期ブログウェブ小説とか書き始めたのも、
あ、なるほどね、
そんなのもありますし、なんかあのオルフェアの道またパタパタって歩いていたら、同時の3方向が似たような名前で3人ですれ違いまして豆田と豆太郎とエスパー豆っていう人だったんですけど、え、なんでこれっていう感じで、ちょうど三社路みたいなところありまして、同時に全員で振り返って、その場でいいねしちゃったらそのままフレにやって、で、気がついたらその人のフレンドさんとチーム面が私の知ってるフレンドだったとか、そういうこともあったりして、
私も、あれですよ、あの、魔法の名曲、前にドアラジオされ
て
た、あの、ケンタロスと、あの、ひらがなのケンタロスさんとお会いして、二人で同時にびっくりマーク出したとかね。
ありましたね、はい。
いや、もうな、やっぱ、その、奇跡的な出会いみたいなとかって、やっぱ、あるんですよね。
で、まあ、なんでこんな話してるかっていうのを一つ目の理由としまして、いつかは語っときたかったんですけど、我々って結構変わった出会い方してますよ。
そうかもしれないですね。
あの、これ多分ちゃんとした方が言ったことないと思うんですけど、我々出会った気があって、ドラクエでもなければ、ポッドキャストでもないんですよね。
うん、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
たまたまツイッターで上げた画像を見て、ケントロスさんがコメントつけて、あ、実は私もドラクエやってますって言って、ポッドキャストもやってますって言って聞いてみて、気がついたらなんで私こっちに出るんだなって感じなんですけど。
そうですよね。
ああいう出会いがあったから、そういうきっかけが生まれたから、やっぱできること増えるし、出会いあるとその後のきっかけとかですね、何かを始めようっていうとか、その人と一緒にやろうとか、何か真似してやろうっていうの出ますし、
豆田さんなんか、そのなんですかね、 あの、非常にこう、うん、あの、我々っていうか、このドワラジと相性がいいというか、
はい、は
い。いや、あの、まさに、こちら側に来てもらいたい人材の一人だったと思うんですよ。うん、
ですね。
いや、ただですよ。ただ、はい、こんなにフィットするとは思ってませんでした。
うん、私も思ってませんでしたし。あの時もっと軽いノリで、うん、で出させてもらえたら出ますって手を挙げたみたいなもんですから、
ね、うん、いや、あの兄さんを最初に引き込んだ時もそうなんですけど、やっぱりそれだって人との巡り合いだし、はい、あ、この人をこちらに引き込んだ方が面白いだろうなっていう人間って いるわけですよ。
はいはいはい、はい、
今年なんか正直あの豆田さんなんかもう長いじゃないですか。
はい。
もう、あの、準レギュラーというか、もはやサブパーソナリティになってからですよ。うん、
はい、はい。
あの、今年なんか豊作でしてね。そういうのがね。で、さらには面白いことに、やっぱ、うちから巣立ってっていう言い方をちょっとするとおこがましいですけど、あの、まあ、ね、あの、兄さんの番組とか、それから、さらには、例えばユンユンさんの番組とか、
はい。
あの、別の番組に、うちをきっかけに、なんていうか、うちをなんか接着剤にして繋がってゲスト出演したとかね。
はい。
まあ、豆田さんが軍曹さんに、これはまあ、軍曹さん引っ張るの好きですから、あの人も。まあ、これはまた話が別かもしれないですけど、はい、そうやってなんか、よそにこう、巣立っていくのを見て、なんか俺も親心みたいな感じがありますし。
親心って。
何も偉そうに言うことじゃないんですけど。
卒業生見送ってんじゃないんですから
、ね。ですけど、やっぱ、うちに来てもらってるのとやっぱ感覚が違って出てくれてると、あ、この人のまた違う面が見れたな、みたいなのもあってね。
そうですね。はい。
面白いものかなと思いますよ。
はい。で、まあなんでオープニングトークこんなこと選んだのかってもう一つの理由なんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこれから本編で多分話すと思うんですけど、
ええ、
これからの方、本当この人に出会っててよかったっていうのと、
うん、
めちゃくちゃいい機会もらった人っていう風なことで思ってまして、
うん、
まあ、詳しくはこの後あの話で出てくると思いますが、そちらは本編の方でやっていきたいと思いますんで、はい、それでは参りましょう。オープニング、
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第142回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとマメタがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。はい、今回はマメタさんをサブパーソナリティに、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。あのですね、以前からその興味のあった、ある話題についてちょっとね、聞いてみたいなと思って、はいはいはい、今日は、まあ、メーターさんを相方にして。
はい。
で、前回ですね、あれ、俺不在会でしたんですけ
ど。うん、兄さんとピッチさんと私でやったグダグダ会ですね。
グダグダ会。あ、ゆうたのの話でしたよ。
ゆうたのお話の脱線しまくり回ですね、あの時ですね。
それでした、それでした。あ、それのエンディングの時に、
う
ん、まめださんから告知いただいた、
はい、
ナブレット団長アンソロジー、
はいはいはい。
こちらになんか執筆したという話。
はい、恥ずかしながら
やりました。いや、うん、聞き捨てならんだということでね。うん、で、実はそんなこんなで、
うん、
コミケの話っていうのを聞いてみたかったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
うん。で、まめさんも結局行かれたんですよね。
今回たまたま休み合いましたんで、あ、これは行けってことだなって思ったんで、この年にして初めてデビューしました。はい。
ということで、はい、今日はそのまめたさんからの 行ってきたの話をまず聞きたい。はい、これが一つ、
はい。はい。
そして、今日のサポート仲間をお呼びしました。
はい。
お待たせしました。マイケルさんです。どうぞ。
こんにちは。はじめまして、マイケルと申します。はい、ドラッグ A10 は2012年の8月から始めました。ナブレット団長がめちゃくちゃ大好きです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、今日はその、はい、ナブレット団長アンソロジーの、まあ、はい、首謀者ですか。というご紹介はあれなんですけれども、このマイケルさんをお呼びして、このコミケと、コミケにまつわるいろいろと、それから、この、お作りになられた、この、冊子の話と、この辺をですね、ちょっと聞いてみたいなと思っておりますので、はい、まずちょっとオープニングなんですけど、豆田さんから軽くこの、はい、いい、さっきオープニングのフリーいただいたじゃないですか。
はい。
ので、この、マイケルさんとのその出会いというか、これを含めたその紹介をいただけたらなと思ってますけど。
もともと出会ったのは本当に2012年8月のドラクエ10発売の後数ヶ月後ぐらいだったんですけど、はい、マイケルさん主催のプレイヤーイベントで、本当にナブレット団長をテーマにしたプレイヤーイベントありまして、うん、そこだったのは本当初ですので。
そうですね。はい。
これもう5年ぐらいになりました。そろそろなる。
2013年の3月のナイト総選挙でイベントしたんですね。団長がいなかったので。
はいはいはいはい。
そう
ですね。そうですね。
はい。
あの時に団長いないからって言って、その次りで作って、
そうです。
で、まあその後毎年重ねるごとに、答えるごとに、ビーチの方で、ダブレット団長でとか、ちょっとやってみましょうとか、
はい、
今年予選落ちたからやりましょうって、定期的にダブレット団長の関係のイベントとか、プレイヤーイベントやっていただいて、はい、まあその中でいろいろ、最初参加者だったり、協力者だったり、いろいろですね、
はい、
そうです。参加させていただきまして、ちなみにこちらのマイケルさんなんですが、はい、今年の2月、3月に行いましたアストリアナイト総選挙のナブレット団長部門の投票数の第2位の方になりますので、
はい、恥ずかしいですね。はい、
いや、
よくやりました。2位になったの、この人だって。
いや、
本物だって、うん。
そんなつもりはなかったんですけど。
いや、そんなつもりあっただろう、本当に。
いや、絶対入れないと思いました。
いや、はい。公式で、だから、はい、ナブレット団長が好きなのか、人を日本で2位っていうふうに、公式で判断された方です。
いや、この放送前に、豆田さん紹介してねって言ったけど、こんなベストな紹介するんだ。さすがサブパーソナリティですわ。
いや。はい、
はい、そんなこんなで、ちょっとね、先に自己紹介もさらっとしていただきましたので、このまま本編の方に結んでいきたいと思いますが、
はい、
今日ぜひちょっと楽しい話聞かせてください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
友達
本編でございます。
はい、
まずはですね、コミケ、コミックマーケットとはというところからスタートします。なんでしょう、聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんからね、一応。
はいはいはい。
うん、通称コミケ。うん。ウィキペディアから私ちょっと紹介します。はい、コミケット。などとも呼ばれます。コミックマーケットは、とは、コミックマーケット準備会が主催する世界最大規模の同人誌即売会である。
はい。
毎年8月と12月、夏と冬のね、年2回、東京国際展示場、通称東京ビッグサイトで開催される。開催期間は現在では主に3日間、8月に開催されるものは夏コミ、12月に開催されるものは冬コミと呼ばれる。2017年8月現在、開催回数は定期開催だけで92回を重ねると。 以上、あ、まあ、その後いろいろ書いてますけれども、かなりこの歴史長いイベントなんですね、これは。
そうですね。
うん、はい、ちなみにですね、一番最初の見出しのところに入ってるところなんですけど、
はい、
初回開催が1975年って書いてるんですよ。ちなみになんですけど、
はい、
私1975年生まれなんですよ。
そうなんですね。
ええ、
ああ、なるほど。
それぐらい42年。
42年、うん、そんなに。
まあおそらくは、うん、僕同じようなこの、はい、最初の頃なんてのは多分全然違う様相のイベントだったんで、違いないと予想できますけどね。
はい、
うん。今ではいわゆる同人誌の即売会という側面が一番でかい。
はい。
うん。のわけですよね。
はい。
うん。で、随分最近あの、テレビでの取り沙汰もかなりでかくなってきてるじゃないですか。
はい。
うん。あの、まあ、人がとにかくごった返してですね。でここ近年ずいぶんなんか芸能人の方が
そうですね、
はい、
あの出てこられてる方も多くて、今年は特にそのなんか加納姉妹が
すごい
話題ではずいぶん盛り上がったみたいですけど、
うん、
ちょっと前だと小林幸子さんが出たりとかね、
そうですね、
そんなこともありましたけど、
はい、
あのまあうん、このイベントに、その、出展されたということなんですよね。
はい、そうですね。うん、
で、どうなんですか、この、もうちなみにその、マイケルさん的歴史っていうか、この参加っていうのは何、もう何回かされてるわけですか？
コミケはですね、
はい。
参加は3回目で、
うん。
ドラクエ10としては2回目ですね。
はあ、はあ、1回目は違ったんですか？
1回目はちょっと別のジャンルで、それこそ5年ぐらい前なんですね。
は
あ、はい。あの、ドラクエ10が出てから、うん、もうちょっと同人活動がパタッとちょっと止まって、夢中でドラクエ10して5年経ってしまったって感じですね。
でも、明らかにこちら側にシフトしてきたわけですよね。
そうです、そうです。
そう、ネタ的なものとしては。
はいはい、なるほどね。ネタ、はい。
なるほどね。そういう、その5年前とか、その、はい、まあ、3回その、参加された形だとしてもですよ。
はい。
やっぱりこの、毎年この、人が多くなってきてるみたいな形も先ほどのウィキペディアには書いているわけなんですけど。
うん、そうですね。
うん。
はい。
でも、なんですかね、イメージ的なんですけど、まあ、今回私は当然、
はい。
その豆田さんを介してマイケルさんを呼びしたわけですけど、
はい。
当然そのドラゴンクエスト絡みだけじゃないわけです。うん、まさに同人誌なわけですなん
で。そうですね。うん。うん、本当にドラクエはもうごく一部、全体のごく一部になりますからね。
なるほど、
うん、めちゃくちゃ広い、会場も広いし、うん、はい、
主に今回そのナブレット団長アンソロジーっていう、はい、まあ皆さんから寄稿いただいたり、
はい、
あ、まあマギオさん書かれたりということも含めて、
はい、
作られてるんでしょうけど。
はい。
この、なんですかね、その、様々な、
うん、
いわゆるその二次創作的なもの、同人誌ですから、
はい。
というものが多分多いかと思うんですけど、
はい。
このいわゆる、まあ、いわゆる書籍としてですよね、いわゆる。
そうですね。
本として出すわけなんですけど、
はい。
他になんかこう、物品的なものっていうのは、こう、様々なものもあるわけです。
はい。うん、ああ、本以外のもの。
そうそうそう、本以外のもの。
ですね。そうですね。なんか、グッズ系ですかね。二次創作。ただ、グッズ系は、ちょっとだいぶ、なんでしょうね。同人誌がグレーゾーンなら、うん、グッズ系はだいぶブラックに近い方になるので、そう、そうなんです。やっぱグッズになると、ちょっと公式と見分けがつかなくなっちゃうことが 可能性が高いので。
はあ、そういうとこもあるのか。
そうなんです。で、公式の市場とちょっと拮抗したりとか、うん、そういう問題があるので、ちょっとあんまりグッズは手が出しにくいと言いながらも、ちょっと団長のアクリルフィギュア売ったりしました。半分ですね。
なるほどね。
はい。うん、はい。まあ、よっぽど公式に絵柄を似せてる、絵柄が似てるというわけでもないから、まあ、大丈夫かなという感じで。はい。
なるほどね。以前は、うちの方で、まあ、これによく似たケースなんですけど、あの時も豆田さん、はい、ゲストでしたよね、確か。
うん、そうですね。
実は、個人的に模型を作られてる方がいらっしゃる。
ああ。うん、はいはい、模型
部。それこそ、うん、ナブレット団長作られたりもしてたみたいですけど。
今思い出しましたけど、うん、マイケルさん、そのコナタンさんの主催している東京イベントに出て、はい、ナブレット団長作ってます。
あ、そうなんですね。なんだ、話が早いじゃないか。で、実はその、コナタンさんとは、実はこちらの山形ラオフ会で、うん、今年の春に行ったんですけど、彼も東北なもんですから、来られたんですね。
はい。
で、その時も直接いろいろお話聞いたんですけど、はい、なかなかこの、実は模型に関しては、ね、厳しいんだっていう話。
です。
うん。特に、スクエニに限らずっていうのもあって、
はい、
本当はワンフェスなんかに出したいんだよみたいな話もあったんですけど、なかなかそれに、こう、やっぱりこぎつくことができないと。思ってるから、みんなで作ろうねっていう会をしてるんですよ。っていう話をされてたんですね。うん。まあ、方向性としては間違ってないと思いますし、
はい、
とてもドアラジとしても応援しておりますので、どんどん火を焚いてあげなきゃなと思っております。うん、なるほどな。はい、その辺が、だからやっぱり、まあ、やはり同人誌、の販売会みたいな側面が一番でかいんですね。
そうですね。はい。
なるほど。でね、よくその、この夏コミ、冬コミ前後になると、
はい。
私もその当然、ドラゴンクエスト絡みのフォロワーさん、ツイッターフォロワーさん、やっぱ多いわけじゃないですか。
はい。
で、やはり、マイケルさんのような、出展される側、出すか、作られてる同人、側の人間の方がですね、
はい、
やっぱ湧き出すわけじゃないですか。この時期になると湧き出す。やっぱり活性化してきてですね。
そうですね。
で、特にあの ID のとこに、
はい、
どこそこのブースですよみたいな、記入される方も、マイケルさんも知って前やってましたね。
やってましたね。
で、
はい、
あんな感じのをこう見ることがあるわけなんですけど、
はい。
あれちょっと実は気になってるんですよ。あれは当然バンチのこと言ってるんですよね、はい。
そうですね。そのブースの、はい、まあ住所みたいなもんですね。あれは。
あれって、その、はい、まあ割り振りっていろいろあるんでしょうけど。
はい。
完全ランダムなんですかね。
ですね。例えば、うん、ドラクエ10で見た感じだと、うん、NPC をメインで書いてる人は、それで固まってる感じはしますね。
ってことは何？運営側が、この、はい、コミケの運営さんが、
はい。
カテゴリーを分けてくれてるんですか？
そうなんです。申請の時に、うん、何がメインっていうのを、こちらが提出するんですね。
へー。
はい。だから私は、ナブレット団長メインでコミケに、申請してるんです。参加の申請を。
で、当然、まあ、言っちゃえば、それだと、ドラゴンクエストの中のナブレット団長みたいな形の、はい、いわゆる大カテゴリー、小カテゴリーみたいな部分を含めながら、
そうです。
申請する。
そうです。
あ、
はい。
だとすると、例えばじゃあ、私が行こうと、
はい。
思った時に、もう、はい、他は興味ねえんだよと。
はい。
ドラクエのもんだけ見てんだよっていう時は、そこの、はい。近くのブースに行けば。
そうですね。そうですね。ドラクエはドラクエで固まってます。
うん。マイケルさんとこに一番興味があって行くけど、
はい。
周りは結構ドラゴンクエスト絡みが多いと。
そうですね。
はぁ、
ドラクエシリーズの中でも、もうナンバリングでもう分かれてますから、10は10で固まってますし、他のシリーズも9とか8とかね、全部 それはそれで固まって
ます。これもまさにあの老人向けの、はい、例えば4の話とかね。
ああ、
うん、はい、そういったものもこう他にもまとまってると。
そうですね。
ああ、は
い、で天ではあんまりないんですけど、
うん、
あの例えばカップリング
は、
まあ、まあ例えば
今の4の話でしょ、つまり
4だと、うん、まあ、クリフト×ビアンカじゃなかった、ビアンカ
じゃな
かった
、
アリーナ、アリーナ、うん、とか、
うん、
でそのカップリングで固まってたりします。
あ、結構じゃあ細かくなってるんですね。
細かい、だいぶ細かいです。
で
さらに BL になると、すいません、うん、BL の話で、あの攻めと受けがちゃんと固定で固まってます。
そう、へえ。
これは地雷を踏まないために。
ああ、なるほどね。
はい。
少ないですからね、そういうのまだ。
まあそうそうですね。ドラクエ自体あんまり少ないイメージあります。そう、イレブンでちょっとなんかそういうの増えてきた。
いろいろ増えて、冬がなんかいろいろごちゃごちゃしそうかなって感じがしますけど。
冬はやっぱそうです。
それを踏まえた上での冬ですからね。
そうですね。
なるほどね。
まあそうですね。
でちなみに、だから、これに、じゃあ、はい、その、まあ、マイケルさん出しますよと。出したいんですよと、まずはね。
はい。はい。
なった時に、はい、これって、その、まず出したいですっていう手を挙げるわけ。
はい。
それって、はい、もう全員が決まるもんでもないわけですよね。
そうですね。ああ、抽選ですね。
ある、あ、この、あの、さっき言うあの、ウィキによる言われる、3日間ありますよと。
はい。
このうちの、この日に出たいんだけどっていうような申請を出すんですね。
は
い、
出すんですね。はい、うん。
で、その上で抽選。
うん。
漏れちゃったことはあるんですか？
今のところ、全部出した分は受かってますね。
おー。
まあ、3回しかまだ参加してないからっていうのはあると思うんですけど。
うん。
はい。運よく。あ、あと、噂によれば、
うん、
やっぱり、コミケはいろんなジャンルを網羅したい。から、
うん、
やってる人が少ないやつは当たりやすいってちょっと聞いたことあるんですね。
はははははは。
だから、まあ、例えば、ナブレット団長メインで出してるのって私だけ、今見た感じですね。コミケで見た感じでと私だけで、うん、なので、うん、まあ、若干受かりやすい弁はあるのかもしれないです。
多分オンリーでやったのはマイケルさんだけでしたね。
オンリーは私だけですね。プクリポでとかならあると思うんです、うん、
ありましたね、はいはい、
なるほどね、うん、抽選ね。
抽選です。
まあそれはそういったところもあるってことね。
はい。
それこそない。可能姉妹だから OK ってこともないんでしょ。
まあ、それはないと思います。
あくまで公平なんで。マイケルさんと可能姉妹も一緒やろ。
そうですね。
可能姉妹クラスだとある程度忖度は入るかもしれないですけど、やっぱ芸能人でも落ちた人はいるっていうのは聞いたことあります。
聞いたことありますね。はい。
なるほどね。
うん、
ちなみにこういえばこのイベントの話なんですけど、まめたさん今回入れ替われたじゃないですか。
はい。
あの、出店側の話はちょっと後、もう、どうせするんだから、あるんですけど。まめたさん、その、行かれた雰囲気とか、なんかこう、初めて行ったけど、こんなイベントなんやって、みたいなのあるじゃないですか。
はい。
どんな感じでした？
とりあえず、今回初めてで、
うん、
まあ、一人で行くのとてつもなく心細かったんで、ちょっと連れて行ったんですけど、一緒に、これ、許可、発言していいか許可取ってないけど、いいや、言っちゃおう。一緒にあの、本の中に執筆者の順に住まえてます、稲野匠さんと、
うん、
そのご家族の方と一緒に3人で行ってきたんですけれども、
ええ、
まあ、はい、ちょっと、はい、まずとりあえず会場と同時に行くのは私はそんな人混み嫌だからって言って、まあ拒否しまして、11時ぐらいで、12時ぐらいで、まあ、余裕を持って行ったんですが、
うん、
すごかったですね。こんなに集まるんだっていうぐらい、本当にずらーっと途切れることなくて人がいて、
うん、
で、これ田舎の者の感覚なんかわかんないんですけれど、 会場が、あれ、なんだこれっていうふうな、本当思った以上に、はるかに広いっていうのが、あの、体育館程度ぐらいの頭なんですよ、私の頭の中。なんだこれっていう感じで、野球場かそれ以上かなぐらいの感じのところに、縄付けがずらーって並んでいて、さっきあの、並び順みたいなやつあったじゃないですか。あの C の93の間のなんとかとか、うん、
あ、はいはい。
あれ、ああいう順でずらーって全部あって、はい、あれ、これ50音全部それなのっていう感じで、あ、いう、え、お、か、きくて、全部ものすごい信じられないくらいの並んでんな、これはっていうことになっていて、なんか私が行った時はもう、加納姉妹売り切れてたらしいんで、人それなりに収まってたらしいんですけど。
ああ、なるほどね。
めちゃくちゃ広かった。え、こんなにいるんだっていう感じでした。
やっぱ、でっかいとこのイベントって言えば、一昨年の東京ゲームショ
ー。ああ、
はい。間もなくですけどね。っていうか、このオンエアしてるこの日が実は東京ゲームショーなんですけど。私はたまたま始発で行かざるを得ないような状況でして。で、もう会場の3時間、4時間前にもう、並んだんです。それでももう、そこそこに後ろだった。
うん、
まあ、回り込むほど後ろでもないんですけど、まだ早い方なのかな。それでも、もう帰ろうかと、息子と行ったんですけどね。息子と行った時に、さて、はい、時間もあるし、出ようかと、会場。なった時には、もう一周回るほど人がいたんです、まだ。
いい。
うん。まあね、そのコミケとまた規模の違う、またイベントでもあると思うんですけど、
はい、
まあ人が入る、特にビッグサイトでやるというイベントである意味もあるわけじゃないですかね、はい、やっぱ。
なるほどね。
あ、いわゆる本来であれば、展示会場ですか、ここでって。
はい、
うん、あの幕張メッセであれ、はい、例えばね、ゲームショーに以外であれば、例えば、有名なところだと東京モーターショーとかね。
あ、
車を入れてそこに人が入れなきゃならないわけですから、そこそこ広くないとできませんからね、そんなのね。
はい。
はい。
確かに体育館程度では無理なわけですよね。
体育館。
その会場を完全にいっぱいになるほど、どこから出てきたんだろうっていうぐらいの物量で人が入ってて、絶え間なく動いてるんで。
そうですね。
正直言うと、これ一人できたら多分途中で帰りたくなっただろうな。なんとか、ちょっとね、一緒に来てくれた人はそれなりに場数踏んでいただいた方で本当助かったなってことがありまして、あ、まあ無事マイケルさんのところにたどり着けたって感じになったんですけど。
ちなみにその、マイケルさん、ブース、はい、その、売り場のブースあるじゃないですか。
はい。
何？机ぐらいは貸してくれるの？
そうですね、長机があるじゃないですか、
うん、いわゆる折りたたみ机みたいなや
つ。そうです、はいはい、長机半分が1スペース、
半分しか貸してくれないんだ。
半分ですね。
つまり残り半分は別の方が使う。
別の方もしくは、うん、もうちょっとお金出せば長机一つ分取ることもできます。
なるほどね。うち物品多いから、
はい、そうですそうです、
ね、1個欲しいんだけど、はい、みたいなことにすれば、はい、それはそれだってことね。
そうですね。
何？丸椅子みたいなのも貸してくれない？
で、パイプ椅子が1個つきます。
ああ、それぐらいはね。
はい、
はい、あそこまでは貸してくれる。
そうですね。
はい、でも、それにしたってですよ。
それにしたって。
その出店数がそれなりの多さじゃないですか。
それなり、そうですね。
何百で聞かないぐらいでしょ？
え、
出店者。
そうですね。あ、何万とか。
万？
え？万いかない？あれ？何千？
千は行くと、3日間だとどのぐらいですかね、あれ。
いや、でも確か、
うん、
大阪とかのイベントでも何千とか。
ああ、なるほどね。
6500とかよくあるんで、
ええ、
コミケだと万ぐらいありそうな気がするんですけどね。
ああ、そうなんですか。
はい。ちょっとすいません。はい。
逆にだれ、行って分かったんですけど、うん、そんだけいるから長机逆に半分しか走らせないんだろうなって。
そうですね。
それそうですね。
長机一つ占領したら絶対入らない、収まらないっていうのは、行って分かりました。
そうですね。
だってさ、あの、うん、町のさ、ビアガーデンだって、あの、30、40ぐらい使うんですよ。長崎。うん、そんな何万とかったら相当ですよね。
そうですね。今、あの、はい、コミケのサイトでちょっと見たんですけど、うん、募集サークル数が、うん、やっぱ3万2千サークル。かっこいいって。あ、これ3日間で3万2千
だったんですけど、うん。でも、さっきの抽選ってそっから漏れてるんですよね、つまり。
そうですね。漏れる人も。
いるんだな
ぁ。
そして、それに、それを支える、やはり、はい、その、なんか、あの、そういう産業だってあるわけじゃないですか。ちょっとそれも後ほど話したいんですけど。
はい。
へぇ
ー。
なので、いや、こう聞けば聞くほど面白いするし、あのね、あの、話から質問が生まれていけますし。
なるほど。
はい。ちょっとね、後半はちょっとあの、その、作られたナブレット団長アンソロジーの方、はい、お話お聞きしたいと思います。その、肝心の、
はい。
マイケルさんがご企画と、
はい。
取りまとめなどされた、このナブレット団長アンソロジー。
はい。
もうね、私もね、ナブレット男女好きなんですよ、はい、その子も。
あ、そうなんですか。
あの、アホみたいなキャラクターで。でも、はい、何より、なんたってかっこいいじゃないですか。
かっこいいです。
その実感持っていった。
あのね、やっぱ、ストーリーに絡んでくるし、
はい、
うん、あの重要キャラクターだし、
そう、
うん、あと顔がね、ちなみにね、
はい。
あ、マメタさんご存知ですかね。ユキプクと同じなんですよ。
ああ、そうです、
ね。うちのね、息子キャラクターがいるんですよ、プクリポ
で。ああ、そうなんですね。
が、はい、緑のプクリポで同じ顔してる。
あ、そうなんですか。
それでは愛着もあるかなっていうところ
があります、ね。ああ、なるほど。はい。
うん。
はい、
で、まずね。
はい。
なぜなのと。
なぜ、
うん、なぜ、はい、ナブレット団長、のが好きで、
はい。
始めたに決まってるんですけど、はい、これは。
そうですね。
この辺のその、団長との慣れ染めを聞きたいなと思いまして。
慣れ染め、団長との慣れ染め
みんな一緒だってか。は
い、サーカステントで、うん。ですね。
うん、
団長を、うん、そうですね。
思い的なものは。
思いですか、
うん。
ナブレット団長は、それこそ2012年の8月に、
うん、
もう、最初のストーリー見た瞬間から、いや、そんなことはない。私、実は最初ナブレット団長のことを、なんか、なんだこいつはって感じだったんですね。っていうのも、最初、オルフェアの子供たちを誘拐するじゃないですか。うん、そうなんです、うん。それで私、最初、プディンくんがめっちゃ好きだったんですね。
はいはいはい、はい。
はいはいはい。
本当にもう、プディンくんのモンペ買ってぐらい、プディンくんを溺愛してたので、プディンくんがさらわれた時に、まあ、団長、なんて悪いやつなんだって、もうすごい、プンプンしながら、銀の丘に行ったんです。
はいはいはい。
でそしたらちょっとなんか訳ありな感じがあってからの、オルフェアの、あのシーンで、心を奪われましたね。かっこよすぎるってなって、もうそこから続婚ですね。
うん、はい、まあ、はっきりと、はい、もう5年経ってますからね。
もう、ありのままに。
PS4 版からの方にはちょっと申し訳ないんですけど、ネタバレ全開で話しますけど。
超ネタバレしました。
それにしても、やっぱり、その、なんだろう、そもそもプクランド地方。
はいはい。
うん。まあ、オルフェアであれ、メインストリートであれ、あの国に、こう、ふわっとしたこのイメージがあるじゃないですか。はい、その、クリポというコミカルなキャラクター。ドワーフが言うなって言うかもしれないけど。プクリポっていうキャラクターが持つ、その、やっぱり、絶対的なイメージがあるじゃないですか。
あります。
うん、で、なおかつ、その、まあ、プクレット村のストーリーなんかが典型的なんですけど、
はい、
もう笑いに持ってくるっていう形が、やっぱりどうしても出てくるのも、プクランドの特徴じゃないですか。うんうん、
そうですね。
かと思って、オルフェアのストーリー、はい、おそらく、まあ、当時はそのプクレットの、まだ、なんですか、プクレット村の追加ストーリーはまだ話が出てないはずじゃないですか。
は
い、
ああ、そうですね。
しびれくらげてというのは。
はい。
だから、先におそらく、お話として味わうのは、こちらが先だ。オルフェアの話が最初の話
なんですけど、はい、
あの時にね、結構度肝を抜かれたんです、そっちも。こんな風に持ってくんのと。
そうですね、
うん。で、その後もその、風車塔から始まってメニストリスに繋がるまでも、
ああ、はい。
結構、最初の入り口ってコミカルなのに、
はい。
あれあれあれあれってこうシリアスに終わってしまうみたいな。
ですね。
あんなちっちゃくて可愛らしいと思いきや、うん、すごく重たいものを背負っている。うん、って感じですね。
まあ、ちょっとネタバレって言っちゃったからあれですけど。
はい。
この後、タイムリープ的な話も出てくるでしょ？
ああ、はい。
これ俺好きなんですよ。大好物なんですよ。タイムリープが私は。
わかります。タイムリープ。大好きなんです。うん、はい。
ね、そういう話とかもあるのもあって。いや、やっぱり実は、はい、ナブレット団長の話っていうのが好きな話では私もあるんですね。はい、
うん、
だからね、見せられるという気持ちはやっぱとてもわかりますよね。はい、
本当に。うん、
で、そっからのその、はい、団長愛が。
団長愛が。
こじらせてしまって。
だいぶこじれましたね。3年間ナイトに出なかったじゃないですか。
うん、
もうこじれっぱなしですよ。う
ん、こじれたし、ぶれないままマイケルさんずーっと通してましたよね。だから5年間。
ね、5年間。もう。
最初のナイトはまあ、最初からエントリーになくって。は
い、うん、なくて。私当然いるものと思って広場開きましたからね。
うん。うん、ラグアスとホスティルはいるのにいなかったですよね。
いないってなって。びっくりしました。
その話からすると、やっぱり昨年なんか、やっぱすごい、はい、大躍進どころじゃないですもんね、これね。
もう、すごかったですね、うん。あ、そうだ。で、今年初めて出れて、うん、一昨年が予選6位で出れなかったんですね。
うん。
そうだ。
まあ。
はい。で、もうその時もだいぶこじれましたね。こじれ度が。
ちょっとね。
6位って。
6位で、だからエステラは、クイーンの方で6位で、エステラそのまんまだったんですけれども、団長は6位だったんだけど、なんか他のなんか緑のが繰り上げでなんか当選しちゃった。
緑の。
運営枠ですね。運営枠。クイーンは6位の人がそのまま運営枠として。
そのまま運営枠で出て。
そうなんでたんですけど、ナイトは6位じゃなくて違う人だったんですよね、確か。
それはなぁ。
もう、ショックで、ね、もう立ち直れるのかってちょっと心配したんですけど。
団長さんはあそこから1年間エネルギー溜め込みましたよね、大体。
溜めましたね。いやでもそれで次の予選が今度はまたカテゴリー分けでしょ、
うん、
クール、ワイルド、ラブリーの上位3、うん、これはまずいと思いましたね、うん、だってナブレット団長クールだしワイルドだしラブリーだし票分かれるやんって思ってもう必死になりましたね。
やりましたよね。マイケルさんワイルドで押してみんなでやっていきましょうって言ってやりましたね。
もうワイルドが一番可能性が高い、ワイルドで残れる可能性が高いということで、うん、ワイルド本当は、うん、私がツイッターで事前にアンケート取ったやつではクールが一番多かったんです。団長のイメージってみんなが思ってるのはクールだったんですけど、うん、ちょっとクールは他のキャラが、まあ、ラウルとかヒューザとかネルゲルとかですね、うん、人気キャラが押し上げてくるだろうから、うん、競争率が低いワイルドで行きましょうっていうのを 呼びかけて、無事、ワイルドで残れましたね。
ギリギリ3位でしたね。
ギリギリ3位でしたね。だって、クールでも6位で、ラブリーでも13位だったんですね、団長。
あ
もう、見事に分散してますよね。もう、でも出れてよかったです。
そして先ほどのあれですもんね。はい、豆田さんからのご紹介いただいた。
はい、まあ、4年間の鬱憤ですね。
投票、マイケルさんが投票2位だったと。
まあ、1回回ったんですけど、この方働いてるのにすっごい効率的に集める方法を自分で生み出してにやかで必死にやってました。
いや、あの方法は、フレンドさんが、うん、こうやったらいいよっていうのをちょっとそう教えてもらって、でそれを改良しつつしつつで、最終的には1時間で糸赤950個かな、うん、マーブバニラが生きるようにまで進化しました。
マイケルさん、マイケルさん、ごめんなさいね、
はい、
ごめんなさいね、はい、俺はできひんわこれ
ちょっとこじらせた結果ですね、血まなこですね。一応フルタイムで働いてますけど、そんなことは言っとれんと。
いずれ便利ツールでできるようになるといいですね。
やると死にますよね。それやられたら多分、休憩時間休憩しなくなりますよね。
自分も死ぬし、バッテリーも死ぬしですよね。
でも私は、仕事のお昼休みに、家に帰ってやってました。
うん、何してんねん。
仕事の休憩が1時間ぐらいあるじゃないですか。
はい。
ダッシュで帰って5分ぐらいで帰れるところだったんです。ちょっと今移動してちょっと違うんですけど、5分で帰って、で、ご飯食べながら、もう、プレイ、もう集めてましたね。
まあ、そういう方のために、今回ね、ニンテンドースイッチ版みたいなのが出るわけですよね。
今年は今年も集めるのかな、どうなんだろう。
いや、ちょっともう勘弁してほしいですね。だいぶ命が削れました、あれは。
そうですか。まあね、アンソロジーの話しながら、だいぶナブレット団長の話をしてますけれども。
あ、本当ですね。
はい。
はい。
正しいですよ、正しい。
はい。
狙い通りです、私の。
いや、
はい、すみません、私も予想通りです。
まあちょっと話戻しますと、
はい、
そこからなんですけど、
はいはい、
まずはね、今日せっかくうちのサブパーソナリティに豆田さんをしてるわけなんですけど、なんでこう豆田さんが書くことになったのか、当然何これ誰か書きませんかっていうような呼びかけをされた、
はい、あ、そうですね、
まずはうん、その時に豆田さんが手を挙げた、
ツイッターですよね、確か一番最初は、
ツイッターで募集をかけたんですね、
うん、
でも最初は実は豆田さん小説作品で参加してくださったんですけど、うん、最初実は小説は募集してなかったんですね、
はい、
そういうのも私小説原稿っていうのを扱ったことがなくてですね、
うん、
編集できる自信があまりなかったので、
うん、
まあ、ちょっとイラストと漫画という形で募集をしていたんです。
うーん、
で、そしたら豆田さんがちょっと小説でだったらちょっと参加してみたいということをおっしゃっていただいたんですね、
うん、
うん、それで、書きたいって人がいるなら、もう団長が好きなら、本当誰でも参加してほしかったので、うん、書きたいって人がいるなら、もう小説もやりましょうということで、小説も募集をし始めました。後ほど、後から。
なるほどね。
で、小説で募集をしたら、豆田さんの他にもちょっと2名ほど小説で参加しますという方がいらっしゃったので、
うん、
ちょっと豆田さんが言ってくださってよかったなって思いました。
結果的にはその何、はい、自分が思い描いてたようなものともまた違った形で、じゃあ、
そうです。
作ることができた。
そうなんです。で、またこの小説作品、いただいた小説作品が本当にもう皆さん素晴らしくてですね、もう本当に小説も募集してよかったなと、本当に思いました。まあ、メタさんがいてくださらなかったら小説作品なかったですからね、おそらく。
そうか。で、多分自分の後に、自分も書きますって言ってくれたのが、はい、もう何度も名前出しといてくれる、稲野さん。
そうです。
そこともう一人犬蛇さん出てきて、まあ確かにちょっと自分も絵しかないのに描けないのに、はい、混ざっていいのかなと思ったけど混ざりたいからもう手上げもよって言って5秒ほど迷ってちゃんと手上げましたけど
迷ってねえじゃねえかいや大体豆田さんはねうちの番組のもうね、ほぼほぼあのサブとしても有能なサブなんですけど持ち込み企画はするわ、はい、いろんなものねじ込んでくるわこれを失ったら豆田さんじゃないんだよね
なるほど、
うんうん、いいですから
で結局15名ですよね合計
15名ですねはいそうなんです15人のナブラーの方々が
ナブラーっていうの
ナブラーの方々です
マイユがライバルかな
そうですねマイラーみたいな感じで
そんな言葉があるんだすみませんこれ次回予告に使わせていただきますはいはい、はい、でねやっぱり、はい、そんな子なんでその集まっその15人
はい
多い少ないって俺が判断するわけじゃないんですけど
はい。
これ、やっぱ、よく集まったんじゃないですか？
そうなんですね。そうなんです。うん、私、最初、まあ、一人じゃなかったらいいかなって思ってたくらいなんですそうなんです。一人アンソロジーにならなかったらいいかな。まあ、数人集まればいいかなって思ってたんですけど、うん、まさか10人以上も集まるとは思ってなかったですね。うん、本当に。
他見た限りだとドラクエ10のアンソロジーとしては多分多い方でしたよね他と比べると、
まあ、し
かもオンリーネタで
そうですね団長オンリーという感じでは
多い、ね、ちなみにですけど先ほど の, そのブース割りの時にいろんなのがあるって言ったけど、
はいはい、
他にこのキャラクター好きでこれだけみたいなって他に見た感じありました？
あります
例えばドラクエ10だと何かあります
言っちゃっていいのかな？
いいんじゃないですか？
なんか、ほんと、オンリーワンサークルになっちゃうと、このサークルって言ったら、特定されちゃうかもしれないんですけど、うん、まあ、例えば、ヒューザー。
まあ、ヒューザーはね。
ヒューザーとか、オンリーワン、あと、ダーマ？
ありました。
方々、あとは、キャラクターというよりは、カップリングとして、ラウルとリーン。
ああまあそりゃあるわなって感じですね。
あるあるですね。は結構なんか固定かほぼ固定ぐらいでやってる方は見ますね。
あうんそれもなんかまあイメージ創作しやすそうだもんね。
そうですね。
ああそういう風な話を聞いてもですよ。やっぱナブレット団長異質ですよ。
はい、異質そうですね。そもそもプクリポっていうのが結構。プリポで薄い本を書くっていうのがちょっと異質かもしれないですね
。あ、そういうものなんですかね。
プレイ日記とか、自キャラ系だと、プクでも全然ありだと思うんですけど、NPC のプクリポでっていうのが、まあ、どっちかというと団長よりもやっぱフォステイルの方が、
フォステイルはね、それは分かる。
書き手側としても、やっぱり映えるというか、
うん、
まあ髪の毛サラサラだし、すごい書きがいがあると思うんですね。うんうんうん、とは思いますね。
なるほどね。
はい。
だとしてもですよ。やっぱもう、企画力の勝ちだったんじゃない
もう、愛でね、
うん、
好きだから。ってことで
。ちなみに、マイケルさん、
はい。これは、そう、何ページなんですか、これ。
ですね。本文、72ページ。ナブページです。
ナブページ。
ナブページ。
無理無理でも72ページでした。
いや、もうほとんど72ページだったんですよ。
う
あの皆さんから原稿をいただいて、で、もうその時点でもうよって72ページにほぼなりかけて、うん、で、私がちょっと1ページだけ4コマ漫画書いて、あ、あと1点イラスト書いて、72ページ。もうほぼほぼ。
全然薄くないじゃないですか。
薄くないですね。
へぇ。
熱い本です。
自分は手元にあるんですけど、結構それなりの、なんていうんですかね、
はい、
大学ノートぐらいの厚さにはなってます。
あ、そうですね、ノートぐらいはありますね。
ああ、すごい。読み応えもありますね。
あります。あります。読み応えたっぷり。
ちょっとあの宣伝の方は後ほどエンディングの時にお願いしたいと思ってよろしくお願いしたいと思います、はいはい、もう一個ちょっと興味あって聞きたいこと、はい、先ほどのその、はい、なんだ出展に絡む話もあるんですけど、
はい、
これ何部作ったんですか。
団長アンソロジーですかね、うんうん、ですね、発注は165部ですかね。
165部。
というのも、あの、うん、執筆者の方と、まあ私ですね、が15人いるんで、
うん、
その方の15人抜いて、まあ150ぐらい発布できただけなと、
うん、そういう形
で。165ですね、うん。
なるほどね。
です。です。はい。
いわゆるね、
はい、
あ、実はまあ、せっかくこんな話をするんで、私もこれを聞いてみたかったんですけど、
はい、
実は私かつてその印刷の営業をしてたんですよ。
おお、
もう10年ぐらい前なんですよね、はい、で、
はい、
私地方なんでね、
はい、
地方の印刷業っていうのはもうほぼ衰退に近い、はい、うん、
ああ、
うん、ちょっとかなりマジモードの話しますけど、
はい、
で、要は、例えば、かつてのように、新聞の折り込みのチラシを作りましょうなんていう業者がいないんですよ。
ああ、ネットがありますしね。
そうなんですよ。
まあ、うん。
さらには、名刺なんて作ったところで、儲けにもならない。
ああ。
もっと言うと、例えば、一箱100枚入り3000円とかっていうような売り方をするんですけど、
はい。
売り方をするんでしょうけど、はい、
うん、
3000円の名刺ってベラボに高くないですか。カラーでもないのに。
あ、
作りませんよね、そりゃ。
そうですね。
いるものなのに。
あ、
うん、そんなんで、やっぱりもう、はい、なかなかこの印刷業っていうものが、
はい、
こう、儲からない時代になってきてるんですね。うん、広告としても、先ほど、マキアさん言ったように、いわゆる紙媒体でなくたって別にってなってるんですか。
ですね、
うん。業態によっては、やっぱりネットの方が良かったりとか、
はい、
うん、テレビ CM の方が良かったりとか、テレビ CM って金かかりますけどね。
そうですね。
うん、そういうふうに多様化してるのも一つ理由があるんでしょうけど、
はい。
やっぱり、よくよく聞くと、
はい。
実は都内とか、まあ、うん、関西方面とか、ちょっと、はい、まあ、都会の方の、で、フレキシブルなことできる、印刷屋さんは、この、はい、いわゆる小部数の発行で、
はい、
売り上げが上がってるって聞くんですね。
うん、
それは確かに、例えば、はい、マイケルさんが、
はい、
この本を作りたいって言って出せるお金って決まってるわけじゃないですか。
はい。
ですから、例えばじゃあ先ほど言ったようなチラシを出すということに対して、
はい。
一件20万みたいな売り上げができないわけじゃないですか。
なるほど。
ですけど、これを小口で集めた方が、
はい。
儲かる場合もあるわけです。
ああ。
それも、自分で自社内で全部できるってことがとても大切らしいんですね、この業界。
はいはいはい。
ちなみに、私が勤めてた、かつて勤めてたところは、
はい。
一本柱の仕事があるんですよ。
柱。
うん。
柱。
これに関して、はい、まあ、細かくは言いませんけど、
はい。
東北では、多分右に出るものがない業者だと思う。
お
ぐらいの、
はい。
柱の仕事があった上で別の印刷業のところを付属させてやることによって、存続してるわけなんですよね。
うん、
だから、 何ですか、このコミケみたいなもので、はい、個人が欲しいだけの印刷を出せるっていうことが、はい、実は大事だったりするんですよ。
なるほど。
うん、特に今言葉で言えば、うん、オンデマンドっていうわけじゃないですか、
は
い、こういうのって。
ああ、オンデマンド、はい、
うん。欲しいものを欲しい部数だけ、
うんうんうん、
できるっていうのが、実は、はい、この業界に今求められてることだと、私がすでにこう10年前にその職を、印刷業を離れた時ですらもう言われてた時代なんですよ。
はい。
家庭的にも高性能なプリンターが出てきて、
はいはいはい、
印刷ができるよっていうような状況なわけなんで、
うん、
だったらそこになんでプロの印刷屋さんがいるのって言ったら、じゃあ、はい、マイケルさんが発注して、うん、
はい、
出来上がってきたものを見て、ああ、はい、やっぱり私が作るものと違うわねって、
うん、
思えるような品物が出てきてこないと、
そうですね。
出してる意味がないんですよね。
うん。
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 ちょっと熱く語ってしまいましたんですけど。
うん、
いや、でもね、はい、その、やっぱりそれを受け負ってくれる業者があってこそだとやっぱ思うんですね。
はい、そうですね。はい。うん、
やっぱりね、そこって、もうやっぱり、初めてされたと。
うん。
発注作ってもらうことに関しては。
作ってもらうのは、一応個人誌で、
うん、
発注はやってたので、
うんうんうん、
そうですね。初めてではないんですけど。
ああ、なるほど、はい。顔も聞くの部分もないわけではないよね。
まあ、お気に入りの印刷会社さんでやってもらうって感じですね。はい。でもやっぱり、印刷会社さんでやってもらった方が全然いいですね。
意味ですよ、意味。そこでやる意味。
意味ですね。同人誌というよりは、うん、私、たまに、無料配布漫画っていうのを作るんですね。
はいはいはい。
本まではいかないけど、うん、まぁ、ちょっと薄い紙を印刷して、ちょっとホチキスで留めたりとか。
うん、
っていうのをやったんですけど、自分でコンビニでプリントして作ったのと、そういう薄い、まあ、いわゆるペラ漫画っていうんですけど、
うん、
を印刷会社さんでやってもらったのは、やっぱ全然出来が違ったので、でもすごいですね、最近の印刷会社さん。そういう、本当に4ページとか8ページとかの漫画でも、ちょっとした冊子にしてくれるんですね、割と。
いや、
はい。はい。
ちょっと前、それこそ10年ぐらい前だと、
はい。
そんな金にならんこといらんぐらいの気持ちだったんですよ、印刷屋は。
ですよね。普通やらないですよね、そんなこと。はい。
個人のこんなんはいらんって言ってたぐらいの偉そうなことを言うような時代だったんですよ。はい、でも、
そう
っす。やっぱり今、そういうものを捨てられなくなってきて。はい
ですね。
さもなくは、そういうような施設、はい、設備が整ってないと、やっていけないんだと思うんです、
はい、ああ、うん。
なのでね。いや、へ
え、うん、
これ、150、はい、半部分としての150っていうのは、はい、まあ、多いんですか、少ないんですか。
私の個人誌、だから私が一人で出してる、同人誌の発注よりは全然多いですね。
多い。
多いですね。というのも、うん、やっぱり、もう本当にできるだけたくさんの方に読んでいただきたかったので、このアンソロジーは。
うんうん、
もう在庫をいつまでも抱えてもいいからいっぱいすろうって思ったんですね。もう本当に、一人でもね、多くの人が、後からちょっと団長にはまってとかいうのもあるかもしれないじゃないですか。
いいですよ、ここから PS4 版、
はい、スイッチ版
ありますからね。
はい。で、始まって、ちょっと団長の本欲しいけどないかなっていう人の、ね、手にも届くかもしれないので、いっぱい知りました。
いや
ー。
そうか。まあ、先ほども言いましたけど、ちょっと後ほどもう一度宣伝入れていただきますので。
はい
よろしく。
はいはいはい。
もう一個ね。
はい。
私ちょっとぜひとも相談したいことがあったんですよ。
はいはい。
なんで今日このコミケ会をしたかっていうと、実はこれが聞いてみたかったなっていうのは、
ね。ああ。
私、
はい、
このドアラジを、
はいはいはい、
売ってみたいなと思ってるものなんですよ。
出店側ですね。はい。
うん。私、はい、その、このポッドキャストというものを、
はい。
始めるにあたって、いろんなのを今まで聞いてるんですけど、
はい。
こういうのを聞いたことあるんですよ。まあ、かつてなんですけど、当然 CDR だった時代ですよ。
うん。
に、
はい。
このポッドキャストを選抜で何本か入れて、焼いて、ジャケット作って、
うん、
コミケで売りましたって話を聞いたことがある。あ、
なるほど。うん。
どんなものですかね。
どんなもの。
先ほど一番最初に、
はい、はい。
やっぱ本だけだのって聞いたのは実はそこに繋がるんですよ。
はい。
うん。ここ
今回で言うと CD 売ってたのもいましたよ。USB は確認してなかったですけれども。
うん。
まあ、今時だったらやっぱ USB ないし、SD カードになるんでしょうね。はい、
そうですね。
データ入れて。
なんか、歌ってみたとか、そういう系で、はい、なんか、っていうのは見たことありますね。
ということは、これありかな、は
い、ありだと思います、全然。
またちょっと、小さつねさんに、はい、ジャケットをゴニョゴニョしてもらってですね。
ゴニョゴニョ。あ、そうなんですね。
ちょっと、そういうのも視野に入れて。
なるほど。
まあ、冬なのか。
はい。
お来夏にマイケルさんにお願いする
か、はい。ああ、委託ですか、
まあ、みたいなものも含めて、はい、ちょっと視野に入れてみたいなとは。
なるほど。はい、まあ。
そうなるとね、何を入れるかとかね、いろいろ悩むんですけどね。
うん、
実に、今回が142回目なんですけど。
そんなに。はい。
前編後編なんか入れると、もう100、はい、200近くやってるかもしれないですね。
すごい。
USB だったらギリ入んないですかね。
あ、ちなみにね、はい、まあ、うちネタなんですけど、
はい、
これあるブログサーバーの方にアップロードしてるんですよ、このデータがね。
はい。
蓄積データの容量決まかかってるんです、ここに。はい、3ギガあります。
いけるいけるいけるいける。大丈夫。4ギガとか8ギガ買ってやりましょう、じゃあ。
全部ですか？
全部入れて特別編とか入れて、ここでしか聞けない1本とか入れて売りましょう。
そうですね。はい。特典、やっぱ特典があった方がね。
やっぱりね、売るんですよ、
はい、
ね。
はい。
うちに、
まあ、実際ただ、切れる。これを聞いてくれじゃなくて、これをきっかけに本編を聞いてほしいよねっていうところに繋げたのが一番ベストですし、
や
っ
ぱ、
なんたってまだまだ、このポッドキャストって言ったって、はい、なかなか聞いてもらえるところもまた少なかったりするんでね。
はい。
そこのこう、きっかけにね。それこそ最初に、これもまた繋がってくるんですけど。
はい。
ブースが同じエリアにあるんでしょ？
はい。
ということは、これはなんだになるじゃないですか。
あ、ちょっと注目を。
うん。何このドアって。みたいな感じになってくるとね。
はい、
うん。で、先ほど のカテゴリー的に、
はい。
そういったものがないんだとすれば、
ない、なさそうですね、
ね、なさそうでしょ。
はい。
このポッドキャスト、ネットラジオやってるなんて、うち含めて3曲しかないんですから。はい、やっぱり、老舗は老舗らしく、ちょっとね、はい、やってみたいなっていうところもあって。
なるほど、なるほど。
これはもう、はい、うちの首脳陣ぐらいしか知らない話なので、
はいはい。
リスナーさんが、おって思ってくれれば、私も欲しいですって手を挙げてくれる人いればね。あ、ちなみにですけど、先ほどの150って。
150、はい。
ある程度、受注取ってるんですよ。
受注？
うん。これ、私欲しいです、うん、買いに行きます、みたいな予約的なものっていうのは。
予約は、なんか、特に、
あくまで、その現場に来て買われる、形が、はい、で、以外はないわけ。
ですね、通販として、
ええ、
まあ、委託してるトラナーナっていうところがあるんですけど、うんうん、あそこは一応なんか予約っていう、予約のシステムはあったんですけど、まあ、でもそれに、それはもう、もともと 委託する数はもう決めてたので、まあ、あ、結局は関係ないか。そうですね。予約とかがあったわけじゃないです。
あ、そうなんですね。
そうです。あの、だいたい私の個人誌だとこれぐらい出る。で、それよりもちょっと多めに出そうっていう感じで150にしました。
あ、なるほどね。
はい。
いやー、ドガラジムのデータ入りなんてみんな欲しいかねっていうところもあるので。
ちょっとあの、需要がわからないですね。
ですよね。
未知に。はい。
なので、まあ、それこそ宣伝目的が一番でかいかなと思うんで。
そうですね。
ちょっと、まあ、最初は、はい、面白くなるといいですね。
はい。そうですね。
ちょっとまた、コインに関しては相談できれば。
はい。いや、全然、いつでも、あの、委託とか全然大丈夫なんで。
絵描いてくれとか。
はい、いや、絵もう全然、ドワーフですか？
あ、ハゲのドワーフ。
あの、私、ドワーフ好きなんで大丈夫です。
ああ、
あの、私、サブにドワオいるんで。
ああ、そうですか。
あの、最初、プクリポかドアオかも悩んだんですね、実は。
うん。一瞬しそれ。
え、そうなんです。でもちょっと、エテーネで女の子にしちゃったんで、うん、ドアオへの道は立たれたので、プクリポになりました。
なるほど、ね。
っていう感じです。ドワーフ大好き。
あの、髪の毛はないので。
はい、ハゲも好きです。うん、はい。
あの、描きやすいかと思いますので。
はい。あ、いや、ハゲは逆に描きづらいですよ。
マジですか？
はい。あの、輪郭をごまかせないですからね、ハゲは。
ああ、そうか、そうか。
はい。そうなんです。
まあ、よく、じゃあ、小さつねさんはじめ皆さんよく描いてくれてるんですか？
そうなんです。実は、ハゲキャラって結構難しいんですよ。
そうか。
はい。
はい、いや、またぜひ、ちょっとご相談させて。はい。は
い、ぜひ、いつでも。はい。
とても今日ね、
はい、
私、思ってた以上に面白かったですわ、今日の。
よかったです。
ああ、呼んでよかったわ。あ、まあ、なんかすべてなんか、それも、まめたさんのつながりからね、うん、オープニングで話した、この人、人とのつながりみたいな話っていうのが、ここにつながってくるかなと思うと、
うん
うん、とても、今日は満足した収録になりました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドガラジ。
エンディングでございます。
はい。
はい。
はい、マキロさん、まず感想を今日ちょっと突然今日お呼びした形だったんですけど。
はい。
あの、
感想。
はい、感想などいただけたらと思います。
はい。こういう、ポッドキャストっていうんですか、うん、こういうのがちょっと初めてで、すごい緊張したんですけど、うん、まあ、ナブレット団長のことについてお話しさせていただいて、本当にありがとうございました。はい。もう、そうですね。ナブレット団長は、いいぞっていうことをちょっと伝えたかったので
、はい。いや、あのね、はい、まあ、やっぱりその、団長愛っていうのをかなり中で喋っていただいたんですけど、
はい、
今日やっぱり例えば、はい、まあ、これが、その、まあ、ネタとしてはコミケの話をしたわけなんですけど、
はい、
何が一番、私の狙いかっていうと、
はい、
あの、毎度毎度、ゲストさんが来た時は言ってるんですけど、
はい、
マイケルさんの、
はい、
もしくはナブレット団長絡みの、
はい、
リスナーさんが増えることなんですよ。
なるほど。
うん、でそっから、はい、ひょっとしたらヘビーリスナーが生まれるかもしれないですね。
はい、
うん、これが実はゲストをお呼びしてお話しするのが一番楽しみで、
なるほど、
うんうん、面白そうなのが見つけたとか、
うん、
あ、じゃあ、あの、ごめんなさいね、マイケルさんね。
ん？
マイケルさんがアホみたいに喋ってたとかね。うん、そういったことを、
はいはい、
あの、ツイートの感想の中で述べられるとですね、あ、今日呼んでよかったなと、思えるわけですよ。
はい。
本当にでもありがとうございます。あの、もう一つなんですけど、
はい、
槙野さん、はい、先ほどちょっとさらっとお願いしたんですけど、この、
はい、
宣伝というか、
槙
野さん、その、アンソロジー、どこ今どうやったら買えるかとか、
はい。
いうのがあれば、ちょっと教えていただきたいと思います。あと、リンクもそこに貼っておきますので、ぜひともご紹介いただけたら
と思います。
はい。
今、現在、入手しようと思ったら、虎の穴という、通販サイトに、
はい、
委託させていただいてますので、はい、そちらで、購入することができます。で、委託料がちょっとかかってしまうので、イベントの価格よりはちょっと高めの、ちょっと1000円ポッキリになってしまうんですけど、
うん、
イベント価格は700円なんですけど、
うん、
1000円プラスちょっと送料とかですね、かかってしまうんですけど、ちょっと地方の方とかで、ちょっとコミケとかには行けないよっていう方には、ぜひ通販を利用していただければと思います。
はい、まあ、先ほどの、流れで聞きましたけど、72ページでしたっけ、
はい、?72 ページです。はい。
コストパフォーマンスは高いですよね。
72ページで700円。
無線。
イベントで700円。通販で1000円ですね。はい。まあ、同人誌。
出た後、かなりコストパフォーマンスも私いいと思うんですけどね。
ああ。
うん。
はい。
まあ、ぜひ、ちょっと、リンク貼っておきますので、はい、ご興味あれば、ぜひ。
ありがとうございます。
うん、
お願いします。
購入いただければと思います。
はい。もう本当に素晴らしいナブページなので
、はい。
はい。
はい。
多分、あとここ、マイケルさんの過去書いたやつもそれ一緒に買えますよね、多分。
今までの。私の個人誌は、今のところ、ちょっともう今通販停止している状態なので、私の個人の団長本は、ちょっとイベントで、
あ、
そういう形でお願いします。
はい。それから、ね、これをきっかけに、マイケルさん、知ったなんて方いらっしゃれば、ぜひ、ツイッターの方、フォローいただければ、ね。
ツイッター、はい。
はい。
もう、団長だらけです。はい、ツイッターも。
はい。存じております。はい。
今ね、アストリテアナイトの予選始まったばかりですから、
そうですね。
そろそろ終わってますけど、そこばっかりですからね。
はい、そうですね。もう、毎日団長のことばかりですね。いつも。はい。
はい。
こんな感じです。
はい。槙野さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。続きまして、当、ラジオの募集コーナー、青といえばスライム、あなたの好きな DQ10 の風景といえば、ということで、募集しております。
はい。
ゲストの方にも、お聞きしてるんですけど、はい、マイケルさん。
はい。
DQ10 のこれが好きだと、
はい、
私はこれがとても好きだったっていうのは、
はい、
サーカステントですか？
いや、なんかもう、
そうなる
わな。もう私だったらもう絶対サーカステントとかオルフェアとかだろうなってちょっと予想されるかなって思ったので、ちょっとあえてプクランド大陸から離れようと思いまして。
いいぞ。
はい、
はい、
ですね、うん、本当に好きな風景はですね、レンダーシアの方になるんですけども、うん、
はい、
アラハギ色地方の、
うん、
なんか湖があるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
はいはい、すごい湖みたいなところで、なんか空の色も映し出されるような綺麗なところがあるんですけども、
はい、
アラハギ色地方のなんて言えばいいのかな。
湖ですね。雲の巨人がいるところ。
そうそうです。雲の巨人がいるところです。
はい。
もうあそこは本当に昼と夜でまたちょっと違った雰囲気になって、とても綺麗な場所なので、あそこで団長とデートしたいですね。
そこに結びつけ。ちなみにね、
はい。
間もなくその Wii 版のサービスが終了するわけなんですけど、
はい。
あそこの処理ってすごいですよね。まあ、当然ドルボードで、
はい、
滑走していくんですけど、あそこを、はい、キャラクターを、湖に移して、
はい、
空とかの風景も湖に移してっていう、
うん、
あれを処理してるその機能の使い方ってすごいうまいし、今言った Wii で、よくやってるなと思ったんですよ、あれ。
本当ですね。はい。
うん。
確かに。
なのでね、いや、わかるな、あれは。
あそこ綺麗ですよね、ほんと最初行った時にずっと言ってましたけど。
う
ん、個人的にあの夜の星空と月が出てる時のあそこはすごい大好きです。は
い、いいですね。
いいですね。はい。
なるほどな。いいのいただきましたね。
はい。
でね、ちなみにバージョン2じゃないですか、これって。
バージョン2。
うん。今本当に PS4 から、それから、はい、今、ほぼほぼ多分、このドアラジがリリースされる頃に、スイッチ版のリリースもするんですけど、
はい。
そこからサービスを開始して、バージョン1をクリアした。まあ、バージョン1でほぼ駆け抜けるようにクリアしちゃうかもしれないですけど、うん、バージョン2に入ってきて、そんな話を聞いて、あ、ここのことかって思われる方も多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
うん。ああ、はい、いいのいただきましたね、本当に。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
続いて、久々にこう、マメダさんにもこれに出てもらって聞くので。
はい。
マメさんは？
です。私も、プクランドのサーカス戦とは絶対マイケルさん選ぼうと、だろうと避けたんですけど、とりあえず私からは、レンダーシア渡った後で、着いたばかりで、ワルド水源なんですけれども、
はいはいはい。
あの、例の物なんですけれども、
はい。
あれ、いつそうめん流れてくるんですかね。
まず、すいません。そうめんは流しません。
はい、ずーっと待ってるんですよ、あの下で。流れてこないかなーってずーっと。
夜明けて待って
る、ね。あれ、けど本当にウィーだからできないとか、なんか技術面だからできないって聞いたような気がするんですよ、あれ本当に。
ということは、ひょっとして？
なんで、多分、流れてくると思うんですよ、次の。
マジですか。というような、まめた予想ね。
うん。勝手な予想で、あの下で、正面の仕草でずーっと待ってるんで、そろそろ流れてこねえかなとか、流れるか流されるかは勝手にして、そろそろ建築して2年ぐらい経ってんだから、なんか動きあってもいいよなって思ってました。
公共施設だとかなり言われますよね。うん、ねえ、まあ、これ税金の使い方どうなってんだとか言われますよね。
うん、
ただね、いや、まあ、ちょっとマジモードですけど、はい、ワールド水源のアップダウンあるじゃないですか。うん、しかもそれ、はい、あれ、木製じゃないですか。
はい。
嫌いではないです。うん。最初行った時ね、なんめんどくせえマップだなって思ったことありますよ。
ああ、入り組んでますね。
で、ついでに言うと、周到罰でワールド水源の何か取るときあるじゃないですか。ダックパンとかね。
はい。
ちょっと高いやつ、ね。
そう。ダックパンどこにいんだよって思うことも
ある。降りなきゃダメなんですよね。ずーっと降りなきゃ。
まあ、あれ、西、あれ確かに、東側の、ですもんね。アラハギ色に方面に行くところにあるんじゃないっけか。
はい、
まあ、そんなとこ、飛竜でピンポイントに降りろっちゅうのがやろうか、いろいろ思ったことありますけど。うん、でもね、ワールド水源の高低差がある。
はい。
うん。仕組みは、嫌いではないですね。
だいぶバージョン1も良かったけど、バージョン2はさらに頑張ったってなんか感が全体的にあるんですよね、記憶上。
うん。うん、
フィールドマップですね。すごいですね。うん、
ですよね。
はい、うん。
まだまだ見るところあるな。いや、しかし、あれです。今までその、もう募集開始してから一月ぐらいですけど。
はい。
かぶりないします。
でしょうね。かぶんない、
うん。人が感じるものはやっぱ様々だなと思いますね。
うんうん、
本当に11月の、発表が楽しみで。
ああ。
ええ
ーはい。
ちょっとね、まあ、今日はお二方、口頭だけなんですけど、多分、
はい、
相変わらずどなたかが写真載っけてくれると思うんでね、これね。なんですけど、皆さん実は写真添付して、
はい、
メールもらってるんですよ。
ああ。
DM もらってるんですよ。なのでね。
はい、
もうね、受けて見てる側としても楽しくていいです、これ。
ああ。なるほど。
うん。 音楽募集した時も音楽さすがに添付するわけじゃないですから。なので、
いろいろ怒られますね。
ね。ですけど、まあ本当にいい企画をちょっと募集してるなと思って。うん、はい。はい、お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、後ほどの告知の方に入りますメールアドレス、もしくは私のツイッターダイレクトメッセージへの方でお待ちしておりますので、どしどしご応募くださいませ。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと、
マメタと、
マイケルでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。